大祭司長グループはユダヤ社会で最高の宗教指導者たちでした。彼らがもしエルサレム神殿で1週間に1回だけ祭事を執り行ったとしても、過去2年間彼らは合計100回の祭事を執り行ったことになります。彼らは最高の宗教指導者たちだったので、1週間にもし2回ずつ祭事を執り行ったとしたら、過去2年間祭事を執り行った回数は200回にもなります。ですが、2年という短くない期間、彼らが執り行ったその多くの祭事は彼らの生活に何の変化ももたらしませんでした。彼らは2年前と同様に善良なパウロを恨み、2年前と同様に善良なパウロを告発し、2年前と全く同じ不義をパウロに犯そうとしました。彼ら自身を救うべき祭事が無意味で習慣的な宗教行為に過ぎなくなくなったとき、名目上最高宗教指導者と呼ばれていた彼らは、実際は市井の無頼漢や暴力団より下等な人間となりました。生きている礼拝が人が生かすとすれば、人を生かすとすれば、無意味で習慣的な宗教行為に転落した礼拝はかえって人を殺します。生きている礼拝が神様の前で自己否認を随伴する反面、無意味で習慣的な宗教行為はむしろ百害あって一利なしの自己強化をもたらすだけです。大祭司長グループはエルサレムの現地視察に乗り出した信任総督であるフェストスとの初対面からパウロを訴え出しました。そしてカイサリアに監禁されているパウロをエルサレムに送り返して、エルサレムでパウロを裁判してくれるように彼らはフェストスに執拗に頼み続けました。総督の法廷でローマ帝国の人為法でパウロに対する死刑の判決を導き出すことは不可能であるという事実を誰よりもよく知っている彼らだったので、2年前のように暗殺団に言いつけて路上でパウロを殺してしまうためでした。信任総督であるフェストスは彼らの懐を見透かしたように彼らの頼みを丁重に拒絶しました。フェストスはパウロが監禁されているカイサリアへ自分が数日内に復帰するので、パウロを告発することを望む人々は自分と一緒にカイサリアへ行き、そこの法廷でパウロを正式に告発するようにと注文をつけました。今日の本文はそれ以降に展開された状況に対する証です。6節を見てみましょう。フェストスは8日か10日ほど彼らの間で過ごしてからカイサリアへ下り、翌日裁判の席についてパウロを引き出すように命令した。フェストス総督はエルサレムで8日を過ごしてからカイサラへ帰っていきました。行き帰りの日数まで合わせると10日かかったエルサレムの現地視察でした。新しい任地に赴任した総督が自分の管轄地域の初めての現地視察に乗り出す場合、連日豪華な接待を受けるために多くの日数を要した当時の慣例に照らしてみますと、フェストス総督が行き帰りの日数も含めてわずか10日でエルサレムの現地施設を済ませたのは非常に異例的なことでした。それもまたフェストス総督の誠実さを見せてくれる一断面でした。フェストス総督がカイサリアへ帰任するとき、大祭司長グループも総督と一緒にエルサレムから104キロも離れているカイサリアへ行きました。目的はただ一つでした。フェストス総督の提案通り、 そこの法廷でパウロを告発するためでした。カイサリアに到着したフェストス総督は、翌日すぐに裁判の席についてパウロを呼び出しました。7節を見てみましょう。パウロが出廷すると、エルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を取り囲んで、重い罪状をあれこれ言い立てたが、それを立証することはできなかった。総督から呼び出されたパウロが法廷に出頭しました。大祭司長の群れは、今回は2年前とは違って、雄弁家テルティロを同伴しませんでした。雄弁家を投入してもお金だけがかかるだけで効果がないという事実を2年前に確認したからだったでしょう。その代わりに大祭司長グループがパウロの周囲を取り囲み、フェストス総督に重い罪状をあれこれと言い立てて、パウロを直接告発しました。彼らが重い罪状をあれこれと言い立ててパウロを告発したということは、2年前の雄弁家テロティロ同様、様々な嫌疑でパウロを告発したという意味です。しかし彼らは自分たちの告発の内容に対するいかなる証拠も提示できませんでした。パウロはこれまでローマ帝国の人員法やユダヤ人の宗教法を犯したことがなかったからです。彼らの告発の内容は、これまでもいつもそうしてきましたように、単なる偽りの謀略に過ぎませんでした。それでパウロは、陳述の機会が与えられるとすぐに、総督フェストスに断固として自分を弁明しました。8節の内容です。パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても、神殿に対しても、皇帝に対しても何も罪を犯したことはありませんと弁明した。韓国の聖書にはありませんという表現が一回だけ登場しますが、ギリシャ語原文にはその意味の副詞、ウテが3回も繰り返されています。すなわちパウロが、私は律法に対しても罪を犯さず、神殿に対しても罪を犯さず、皇帝に対しても罪を犯したことはありませんと、自分の無罪を繰り返して強調したのでした。それは法廷ではあり得る被告が自分の犯罪の事実を隠すための偽りの陳述ではありませんでした。パウロの陳述は全て事実でした。パウロはダマスコス途上で主から証明を受けて以来、この世の法も神様の法も犯したことはありませんでした。本文でカイサ、日本語聖書で皇帝と翻訳されたカエサルは、もともと私たちが英語式の発音でシーザーと呼ぶその有名なユリウス・カイサルの将軍の名前でした。しかし彼の養子であるガリウス・ユリウス・カイサル・オクタビアヌスが紀元前27年、ローマ帝国の初代皇帝に即位した以降からカイサルはローマ皇帝を示す名称になりました。9節を見てみましょう。しかしフェストスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロに言った。お前はエルサレムに登ってそこでこれらのことについて私の前で裁判を受けたいと思うか。パウロの確固たる陳述を聞いたフェストス総督はパウロにエルサレムに登って自分の立ち会いのもとにサンヘドリン公会議の裁判を受ける意思があるかと尋ねました。それはフェストス総督が前任総督であるフェリクスのように卑屈に単にユダヤ人たちの関心を買うための目的で投げかけた質問ではありませんでした。もしフェリクス総督のようにユダヤ人たちの関心を買うこと自体がフェストス総督の目的だったならば、彼がエルサレムで現地視察をしているとき、パウロをエルサレムに送り返してほしいという大祭司長グループの 頼みを受け入れて、すでにその時にパウロをエルサレムに呼び戻したでしょうし、本文でもパウロの意思を聞いてみる必要もなく、パウロをそのままエルサレムのサンヘドリン公会議に引き渡してしまったことでしょう。フェストス総督は、立法に対しても、神殿に対しても、皇帝に対しても、何も罪を犯したことはありませんというパウロの断固とした陳述を聞いて、パウロが自分の提案を受け入れないことをすでに知っていました。ですが、フェストス総督は自分が直接立ち会うから、エルサレムに登ってサンヘドリン公会議の裁判を受けるかとパウロに公開の場で質問することで、政治家としてその場所にいる大祭司長グループの立場も考慮する高度な政治的ジェスターをしたのでした。10節から11節です。パウロは言った。私は皇帝の法廷に出頭しているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。よくご存知の通り、私はユダヤ人に対して何も悪いことをしていません。もし悪いことをし、何か死罪に当たることをしたのであれば、決して死を免れようとは思いません。しかしこの人たちの訴えが事実無根なら、誰も私を彼らに引き渡すような取り計らいはできません。私は皇帝に上訴します。フェストス総督が思った通り、パウロは総督フェストスの提案を断固として断りました。しかしフェストス総督は自分の提案を断ったパウロにどんな制裁も加えませんでした。パウロの拒絶は自分が望んでいた答えだったからです。そしてローマ市民だったパウロは図らずもローマ皇帝の権限が委任されている、まさにその総督の法廷でローマ皇帝に上訴しました。12節の証です。そこでフェストスは陪審の人々と協議してから皇帝に上訴したのだから、皇帝のもとに出頭するようにと答えた。総督が裁判をするときは、法律専門家や総督の諮問団が陪審しました。フェストス総督は、その陪審の人々と協議してから、ローマ市民であるパウロの上訴を受け入れました。皇帝に上訴することは、ローマ市民の権利だったからです。これはパウロには重大な事件でした。パウロがローマ皇帝に上訴したということは、彼がローマへ至る道、言い換えれば方式が確定したことを意味しました。パウロは三次伝道旅行中にエフェソから自分の最後の伝道の対象地はローマであることを知っていました。パウロは主のために自分の最後の人生を投げるべき場所が帝国の心臓であるローマという総論がすでにその時から確定していたのです。しかしその首都ローマにどんな方法で行き着くかという格論は定まっていませんでした。その未確定の格論がパウロが皇帝に上訴することで確定したのでした。パウロがローマ皇帝に上訴したということは、彼がローマ帝国の軍人の保護の下でローマまで行くことになったことを意味しました。皇帝に上訴した被告は皇帝の法廷に立つまでローマ帝国が保護せねばならなかったからです。カイサリアから帝国の首都ローマまでの距離は 2240km と申し上げました。暗殺の脅威にさらされていたパウロにとって、その遠い距離をローマ帝国の軍人の保護の下で移動する以上に安全な道はありませんでした。 しかしそれは偶然に与えられた幸運ではありませんでした。エルサレムの千人隊長によってカイサリアに移送された後、前任の総督フェリクスの法廷で裁判を受けました。フェリクスは大祭司長グループに雇われた雄弁家テルティオの告発とパウロの自己弁護の内容を聞き、パウロの無罪を確認しました。しかしフェリクスはパウロから賄賂をもらう了見で、パウロに無罪を宣告せず、かなりの自由を与える条件でパウロを引き続きヘロデ宮殿に拘禁しておきました。フェリクスは自分が期待した賄賂をもらうためにパウロを何回も呼び出して個人的に会いましたが、パウロは全く賄賂を差し出す気配を見せませんでした。自分自身に欺かれたフェリクスは腹いせになんと2年間もパウロを拘禁状態で放置してしまいました。自分が離任を前にしてパウロが今も拘禁状態であることを思い出したフェリクスは、ユダヤ人に最後の気前良さを見せるためにかなりの自由を保証してあげていたパウロを再び縛って投獄させてしまいました。大祭司長グループは2年前と同じようにパウロを総督の法廷に告発しました。パウロはそのすべての過程を経た後に初めてローマ皇帝に対する上訴を考えるに至りました。これをパウロの立場でもう一度考えてみましょう。何の罪もなく賄賂を差し出さなかったという罪なき罪のために2年間も拘禁状態で抑留されたということはどれほど無念で苦しいことだったでしょうか。はじめは相当な自由が保障されていましたが、フェリクス総督が離任を前にし、ユダヤ人に対する最後の気前良さを見せるためにまた縛って投獄したとき、あたかも奈落に落ちるような気持ちではなかったでしょうか。そして大祭司長グループが2年前と同じように新任総督フェストスの法廷に自分を告発したとき、パウロはどれほど呆れてしまったことでしょうか。しかしその苦しく絶望的な過程を経ながら、パウロはついにこれまではただの一度も考えて見もしなかった皇帝に対する上訴を提起するに至ったのでした。それは全面的に神様の恵みでした。三次伝道旅行を締めくくったパウロがエルサレムに上京した時から、大祭司長グループがパウロを殺そうとしている以上、パウロがいつであれ総督の法廷で無罪で釈放されさえすれば、パウロは即時暗殺団によって殺されてしまったはずです。パウロが2240キロも離れたローマに到達する最も安全な道はローマ軍の保護を受けること以外に他の道はあるはずもなく、それは皇帝に上訴して初めて可能なことでした。その時期が熟するのに2年がかかったのでした。苦しみと苦難の中での2年間はどれほど長い期間であったか分かりません。パウロが苦しい2年間の長い期間をどのように忍耐して克服することで最後には皇帝に対する上訴を 通じて彼を安全にローマに導いて行かれようとする神様の摂理が成就できたのでしょうか。私たちはその答えを晩年のパウロがローマの監獄で記録した彼の手紙を通じて知ることができます。エフェソの信徒への手紙5章1節です。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。パウロがローマの監獄でエフェソの信徒たちに神に習うものとなりなさいと手紙を書いたのは、彼自身がローマ監獄の中でも神様を手本とする人生を生きていたという意味です。フィリピの信徒への手紙4章4節から6節です。主において常に喜びなさい。重ねています。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐに近くにおります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。ローマの監獄の中でいつも祈るパウロの心はいつでも喜びと感謝に満ち溢れていました。コロサイの信徒への手紙3章1節から3節です。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の生命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。パウロはローマの地下監獄の中で監獄の重さに押しつぶされて自ら絶望に陥ったことはありませんでした。むしろパウロは漆黒のように暗いローマの地下監獄の中でも会話を上げて上にいらっしゃる神様を仰ぎ見る人生を生きました。誠の生命は天にいらっしゃる三位一体の神様からだけ与えられるからです。一言で言って、ローマの地下監獄の中でもパウロの心はただ上にいらっしゃる神様にだけ焦点を合わせていました。夜も昼もパウロの生活自体がまさに礼拝だったのです。それでパウロの心はいつも神様から始まる感謝と喜びで満たすことができ、パウロは御言葉と祈りを通じて神様を手本として生きられました。パウロが過去2年間カイサリアのヘロデ宮殿に拘禁されている時にも、彼の生活はローマの地下監獄に囚われている時と同じだったことでしょう。典型的な腐敗管理のフェリクス総督によって2年間も無念にも拘禁されていましたが、その絶望的な状況の中でも彼の心はいつでも天にいらっしゃる神様に焦点が合わされていましたので、神様の生命で一層満たすことができ、ついには考えもしなかった皇帝への上訴を通じてローマ軍人の保護のもとにパウロを安全にローマに導かれようとなされる神様の摂理が彼の生活の中で一寸の差もなく正確に成就されました。もしヘロデ宮殿に拘禁されたパウロの心霊が嘆きと絶望だけにとどまっていたとしたら、決して不可能だった大逆転劇でした。新信者クラスで礼拝をテレビカメラとモニターになぞらえて説明させていただいたことがあります。テレビモニターにはテレビ局がカメラで 映すものだけが投影されます。カメラがサッカー場を映せば、モニターにはサッカー競技が放送され、アンカーを映すならニュースが出ます。クリスチャンの人生もこれと同じです。クリスチャンである私たちの心の焦点が世の中に合わせられているなら、私たちの体がたとえ礼拝堂にいても、私たちを通しては世俗のことだけが現れることになります。礼拝は私たちの心の焦点を天にいらっしゃる神様に合わせて、私たちの人生を通して神様が現れるようにするでしょう。私たちの心の焦点が天にいらっしゃる神様に合わされている限り、神様が必ず私たちの人生を通して現れます。私たちが信じる三位一体の神様は、石や金属のような無生物ではなく、生きていらっしゃる生命の神様であらせられるからです。それゆえに、私たちの心の焦点が天にいらっしゃる神様に合わされている限り、たとえ私たちが漆黒のような黒い世の中の真ん中にいても、私たちの人生の中には礼拝の生活化と生活の礼拝化が成し遂げられるようになります。心の焦点を天にいらっしゃる神様に合わせている私たちの人生を、決して短くない御手をお持ちの神様が自ら支配してくださるからです。カンタベリー主教だったウィリアム・テンプルは礼拝を次のように定義しました。礼拝は私たちの人格すべてを神様に従わせることだ。礼拝は神様の神々しさで私たちの意識を蘇生させることであり、その真理で私たちの考えを成長させてくれるものであり、その美しさで私たちの想像力を清潔にするものであり、神の愛に向けて私たちの心を開くものであり、その神の欲する御旨に私たちの意志を服従させるものだ。このすべてのことは礼拝で一つに集められ、これは私たちの本性が持てる最も利己的でない感情だ。礼拝はこのようにクリスチャンが実行できる最も美しい霊的な行為です。しかし私たちが私たちの心の焦点を天にいらっしゃる神様に合わせないとしたら、どうしてこのような美しい霊的行為が私たちの生活の中で実行できるでしょうか。ただこの世の利害関係だけに固定している私たちの視線を上げて、これからは御言葉と祈りを通して天にいらっしゃる三位一体の神様に私たちの焦点を合わせましょう。私たちが私たちの心の焦点を天にいらっしゃる神様に合わせて生きていく限り、私たちがいくら取るに足りない存在だとしても、生きていらっしゃる神様の真善美が私たちの人生を通して必ず現れることになるでしょう。私たちが私たちの心の焦点を天にいらっしゃる神様に合わせて生きていく限り、私たちの状況が絶望のヘロデ宮殿に2年間無念にも軟禁されているパウロと同じだとしても、神様の時に至ればローマ軍の保護のもとに私たちを安全にローマにお導きになられる神様の摂理が必ずや成就されるでしょう。それゆえわずか一握りの土に帰してしまう至極有限な人間に、天にいらっしゃる神様に自分の心の焦点を合わせて生きていくよりも、より大きな知恵はありません。お祈りいたしましょう。 これまで多くの礼拝を捧げながらも、私の心の焦点はいつもこのように合わせられていました。それで礼拝堂の中でも、私を通しては世俗のことだけが現れるしかありませんでした。これから私たち皆が礼拝堂の中でも外でも御言葉と祈りを通して私たちの心の焦点をただ天にいらっしゃる神様に合わせて生きていかせてください。私たちの心の焦点が天にいらっしゃる神様に合わせられていることで、漆黒のようなこの世の真ん中でも私たちの人格が神様に従い、神様の神々しさで私たちの意識が蘇生し、神様の真理で私たちの考えが成長し、神様の美しさで私たちの想像力が浄化され、神様の愛に向かって私たちの心が大きく開かれ、神様の欲する御胸に私たちの意志が服従しますように。そうして私たち一人一人がこの世で塩と光の使命を全うし、絶望の奈落の中でも私たちをローマ軍の保護のもとにローマに導いて行かれる神様の短くない御手を確認できますように、イエス様の御名によりとお祈りいたします。アーメン。